説教信仰と希望と愛、大津健一先生です。
皆さんおはようございます。こうして関東教区の埼玉地区の新年合同礼拝にお招きいただきましたことを心より感謝申し上げます。私どもアジア学院は栃木地区に属しておりまして、栃木地区の地区の集会にさまざまな形でお招きをいただき、また地区の教会の主教会の皆さん方とお交わりをいただいております。また平成よりアジア学院のために埼玉地区の教会の皆様方が私たちのために祈ってくださり、またお支えをいただいていますことを、この場をお借りしまして感謝を申し上げたいと思います。アジア学院は1973年に現在の那須塩原市にありますけれども、西那須野の地で高見俊弘先生たちが創立者となって始められました。もちろんその前身は農村伝道神学校が前身でありますけれども、西那須野で始められた働きとしては1973年に始められました。この40年、昨年の9月16日創立記念日の時をもちまして40年を迎えさせていただきましたが、公的支援、一応学校と言っておりますけれども、公的支援を受けませんで、積極的な意味で受けなかったというのを痩せ我慢で言ってるんではなくって、あまりこの足かせを吐かされるような形では、やっぱり真の教育ができないという、そういう創立者の思いがあって、公的支援を受けないで40年の歩みを続けてまいりました。41年目を今日迎えております。私はこれで6年目に校長として入りますけれども、よく公的支援を受けないでここまでやってこられたと、もちろん諸教会の皆さんのお支えがあったことを思いますけれども、私はやっぱり神が私たちの働きを良しとしてくださって、これを続けるようにという、そういうお支えがあってこの働きが成り立っているというふうに考えているわけです。毎年アジアアフリカなどの途上国、アジアアフリカだけでは限りませんで、南アメリカとかカリブ海とか太平洋とか、そういう国々の特に途上国の農村指導者の人を約30名、もう大体約30名毎年お招きをして、農村指導者の研修プログラムを今日まで続けてきました。アジアのあるいはアフリカの貧しい農村で働く、特に農村で暮らす貧しい人々と共に働く農村指導者、私たちは英語でサーバントリーダーということを言ってますけれども、使える指導者、トップダウン式にお前は我々これをやれということではなくって、貧しい人たちと共に考えながら一緒にアジアアフリカの貧しい農村を変えていく、そういう指導者の要請、また、人々が本当に食べられるような状況を作り出していく、農薬とか、化学肥料とかいうものを買うことなく人々に安全な食べ物を提供する、自分たちの持っているものを有効に使いながら提供する農業、持続可能な農業ということを申しておりますけれども、持続可能な農業ができる、そういう指導者、それから何よりも農村社会を形成する、それも新しい形で、誰かが食べられなかったり、いろんな人たちが争いがあったり、宗教的な違いによっていろいろな問題になっている、そういう農村社会ではなくって、さまざまな人々が共に生きることができる、そういう農村社会を形成していきたいというふうに考えているのが私たちの一つの願いであります。それが できているというわけじゃありませんで、本当にまだ小さな働きですけれども、そういうところで私たちの働きが本当に意味があるものである、そういうことを願っております。40年経っても、卒業生は1270名少し、しかしながら、アジアやアフリカなどの主に開発途上国を中心に56カ国にまたがって卒業生がおります。もちろん毎年3名とか2名とかの日本人学生がおります。日本人学生も特に将来何らかの形で国際的に役に立ちたいと、あるいは日本の中で農業をしたいと願っている日本人学生がその中に混じっておりまして、ともどもにその働きを今日まで続けております。今日国連の統計では皆さんも時々お聞きになったかもしれませんけれども、この時代の中で7人に1人の割合で飢えている人たちがいる、飢餓の中で苦しんでいる人たちがいるということが言われております。今日国連世界の国々特に先進国なんかが中心になって集まって、なんとか世界の貧困をなくそうという努力がずっとこの方されておりますけれども、それでも70億いる人たちの中で数千万という人たちが上の中で苦しんでいる、そのことは私たちにとってこの時代同じ時代に住む人間としてそれは私たちと関係のないことであると、私たちの課題ではないというふうには言えない深刻な問題だと思います。食べることができない、2食食べることができない、あるいは1食食べられるかどうかという、そういう人たちが世界の中にたくさんの人たちがおられることを私たちは忘れることができないわけであります。人々の命を支え、安全な食べ物を作り、そして私たちとしては、等しく分かち合う、誰かがたくさん食べて誰かが食べられない人たちがいるような、そういう社会、そういう世界ではなくって、世界の中でともどもに分かち合って等しく食べることができるような、そういうようなまああり方、そういうものを私たちは願っているわけです。私はこの新年合同礼拝のお招きを受けたときに、特に考えたことは、2011年3月11日の、東日本大震災後のアジア学院での経験であります。私はまあそのことを抜きにして、なんかここに立つ資格はないと、そのことをぜひ、皆さん方にお話しするのが私が与えられている役割ではないかなというふうに思うわけです。私たちは長い人生の中で、時には個人的に、あるいは時には組織として、あるいは団体として大きな危機に直面します。私は思い出すんですけれども、マレーシアの教会のトップの方ですけれども、大津君、危機というのはデンジャーというのとオポチュニティという言葉を書くと、中国語でそういうふうに書くと、漢字でそういうふうに書くと、だからそれは非常に、デンジャー、私自身本当にこうさまざまな意味で挑戦チャレンジを受ける、そういう時ですけれども、でもそれはまた何かを学ぶ、大切なことを学ぶオポチュニティということを言われたことがあります。私今この今年も70になっておりますけれども、70年の人生の中で特にこの流れの中で特に忘れられない2つの大きな出来事、大きな危機の問題がありました。一つの危機は、私は先ほど言いましたように、デンジャーでありオポチュニティであるというふうに思って、これは私たちにとっていいよチャンスだというふうに考えましたけれども、その中で人と人とが争い合い、リーダーシップの問題で誰がイニシアチブを取るかというようなことで組織が揉めたりなんかしますと、惨憺たる思いにあったことで、特に、国際関係の団体でしたから、キリスト教というのは一体何だと、本当に私たちが本当に弱いときに、いろんな問題に直面したときに、国際的に民族を超え、国境を超えて、 そういう挑戦を受けた時に本当に私たちが共に一致団結して主にあって一つになる時ではないかというふうに思いましたけれども、その時は私は惨憺たる目、一体何だと、私たちの信仰はどこにあるのかということを考えたことがあります。あまりこのことを詳しく言うといろいろ問題差し障りがありますので、私は詳しく申し上げられませんけれども、もう一つの経験は実は今回の、東日本大震災による私たちアジア学院が受けた、被害であります。特に、建物被害を受けました。もともとそんな立派な建物でありませんので、非常に質素な建物でしたけども、建物が被災いたしました。建物については特に大宮教会の教会員のご専門の松下さんにお願いして建物の診断をしていただき、その建物が安全でないということを言われたことは私たちにとって大きな問題でした。そしてそれだけではなくって、私たちのところでは3月15日に東京電力の福島第一原発の爆発事故が起こって、風向きが福島の第一原発から那須町、那須塩原、それから日光へと抜ける風が通ったというふうに言われておりますけれども、その中でちょうど雨が降りましたので、放射能が私たちのキャンパスにも降り注ぎました。危険な建物の再建をどうするのかと、アジア学院は借金があることは私よく知っておりますけれども、資金があるということは一度も思ったこともありませんし見たこともありませんが、その中で一体再建の資金をどうしたらいいのかということをもう率直に思いました。それから放射能対策にどう向き合うのか、アジア学院先ほど言いましたように有機農業を標榜しています。とっても大切にしております。命を大切にする食べ物を作る、それ有機農業しかないと、そして、私学校では 90% のものを大体自給で賄っております。それを自分たちでお米を作り、野菜を作り、豚を飼い、鶏を飼い、それの肉をいただき、農作物をいただいて、そして 90% ぐらい1年間それで賄っているわけですけれども、放射能汚染をされた農作物を私たちは食べることができるのか、また余剰のものを私たちの資金を得るために、外に売ることができるのか、放射能汚染をされた有機野菜とか有機農作物っていうのは一体それは何かという厳しい問いを内からも外からも受けました。そんなものは売るなと、食べることはできない、また私たちにそんなものを食べさせるなというような声が上がりました。アジア学院の標榜している持続可能な農業というものがガタガタと崩れるような、そういう思いをいたしました。存続は可能なのかどうかという問題に直面いたしました。また、放射能汚染、放射能のご存じのように、爆発事故が起こった前後、私たちのところにはアメリカ人やドイツ人や、またアフリカの人がおりまして、それぞれの情報をみんなこういろんな方面から聞いておりまして、ものすごく混乱をキャンパスの中でもしていたわけですけれども、こんな状況の中でアジアやアフリカの研修生を招いてここで教育できるのかと、そんなことをあなたたちはできるのかという問いかけを受けました。本当にこれでアジア学院は終わりだと何度か思ったことがありました。どれもこれも取り上げても本当に乗り越えることのできないような、問題でした。あるいはみんなで議論をすればするほど泥沼に入っていく。何をもって安全の基準にするのか、何をもって食べるのか食べられないのかというようなことも、ものすごく議論して、皆さんの中でも同じように被災を受けられた人たちの中には同じような議論をされてきたし、特に福島に原発の近くにおられる方たちや、原発で立ち退きをされた人たちもそうだと思いますけれども、私たちのところでも離れたところでも同じように、もうあの時の議論を思い出しても本当に痛みを持ってしかできないような、そういう議論を みんなでやって繰り返して繰り返してやってきました。できるならば、この時を早く過ぎさせてほしいと、この時が早くなくなればいいというふうに思ったのも事実でした。地震直後、私は ある時に、もう亡くなられましたけども、丹羽明前理事長、私今丹羽先生が亡くなられたので、緊急に理事長と兼任をしておりますけれども、丹羽明理事長に、僕は先生再建はできますかと、いうことを言ったことがあります。その時は本当に、自分でも、弱音でこの状況の中で亜細亜学院をどうしたらいいのかというふうに思いましたし、私だけではなくってスタッフもそうですけど、毎日、眠れない日々をずっとこう過ごしてきたその時を思います。だけどもその時に、丹羽前理事長が私に言われた言葉は、私たちの働きが神様の御心にかなっているならばなんとかなるということをおっしゃいました。僕はその言葉はなんか私を励ますために言ってくださったんじゃなくって、確信を持って言われたってことを今でも思っています。本当に神様の御心にかなうならば、その働きはなんとかしてくださるということを言われました。私はその言葉を聞いた時に、本当に自分の重荷がさっとこう去っていくような思いをいたしました。その丹羽理事長も、実は、大津君、一緒に災害復興再建、亜細亜学院の再建ができるまで一緒にやろうというふうにおっしゃいましたけれども、2012年の6月25日に本当に突然毎日毎日顔を見合わせてたんですけども、早朝電話があって昇天されたということを聞きました。それはまたガタッとこう落ち込むような出来事でしたけども、本当に心労が重なって天に召されたというふうに考えるわけです。私たちはこれ私だけの思いではなくって、共にその時を過ごした職員の思いでもありますけども、パウロのローマの信徒への手紙の5章の3節から5節に語られています。そればかりではなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この言葉はがに、どれだけこう励まされたのか、平然、聖書を読んでいる人間の一人ですけれども、だけども聖書の御言葉が自分たちの心に来て、でそしてそれによってこう力を得るっていうことの経験を、少なくとも私はですね、この間を通して何度かそういう経験をさせていただきました。本当に不思議なことですけれども、イエス・キリストの信仰によって苦しみの中から、私はここは大切だと思うんですけど、苦しみの中から希望の光を見させていただく、そういう経験をする、それが私たちの信仰、私たちが聖書を通して知らされていることだということを、私はその時に改めて教えられたように思いました。私たちの信仰っていうのは、苦しみを避けて通らせてくださるようなお守りのようなものではないというふうに私は思います。クリスチャンだからなんか祝福されて、なんか全てが平平凡凡と過ぎていく、祝福された生活を送るとは限らないというふうに思うわけです。苦しみのただ中に主イエスが共に歩んでくださることを見させていただく経験、そのことが私は信仰だと思ってます。特に昨年のクリスマスを通して、生まれてくる天使の声を通して、生まれてくる赤子に対してインマヌエルと名付けなさいと天使が言った 神我らと共にいますというあの言葉、私は主イエスキリストは私たちと共にいてくださる方、そのことが私たちに伝えられているメッセージではないかなというふうに思うわけです。たとえ絶望の淵にあってもなお主イエスキリストによって与えられるその希望、私たちがもし希望を抱くとするならば、その希望が私たち一人一人に与えられているというふうに私は考えているわけです。コリントの信徒への第一の手紙は、パウロの第二伝道旅行の時に、特に紀元51年頃と言われておりますけれども、その頃に、コリントにパウロが滞在して、そしてパウロが本当に手づから建てた教会だというふうに言われています。当時のコリントは、特にローマの属州になっておりまして、そして商業都市ですから、さまざまな人たちが行き交う、ローマ人がいる、ギリシャ人がいる、ユダヤ人がいる、多くの人たちがいます。とってそして非常に異教の信仰が盛んな都市だというふうに言われております。そしてそこでは性的な道徳的な腐敗が行われた場所、そういうふうに言われている、非常にある面においてはさまざまなチャレンジを受ける、そういう都市の教会でした。異教の世界にある教会として、教会の中にはさまざまな問題があったというふうに言われています。パウロにつくのか、アポロにつくのかというようなことが言われているところがありますけれども、分派活動が行われたり、あるいは不道徳な行為を教会員の中でする人の問題をどうするのかというような問題に直面したり、霊の賜物をどういうふうに理解するかと、あるいは死者の復活についてはそんなものはないという人たちの問題に対してどうするのか、さまざまな問題に対して、パウロはそのことに対して、書き送った手紙、55年から56年頃と言われてますから、成立間もない教会に対して、その中に生きる新しくキリスト者になった信徒の人たちにどう生きるかという、そういう方向性を与えるのがこの手紙であるというふうに言われているわけです。パウロはコリントの人々へ、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であるということを、この13章のこの13節のところで人々に、コリントの信徒へに書き送りました。パウロはキリスト者が直面するさまざまな問題の中で、信仰者の立つべき場所、信仰、希望、愛であるということによって明らかにしているわけです。そして、もちろん、もし何もなしでこの聖書のことを知らないで、私たちがもしあなたにとって信仰は大事ですか、希望は大事ですか、愛が大事ですかと言われると、きっとさまざまな答えが出てくるだろうと思うんですけども、パウロは特にこの中で、その中でも最も大切なものは神の愛、アガペだと。これは私たちが神を愛する愛ではなくて、神が私たちを愛してくださった、そして愛する一人子イエス・キリストを送ってくださった、その愛がその中に示されているというふうに思うんです。でそしてさらに、今日 の、 読んでいただきませんでしたけど、14章の1節にはコリントの信徒に対して、その愛を追い求めていきなさい、そのように語っています。愛というものはとどまっているものではありません。行為として表される、そういうものだと言えます。神様からいただいた愛によって、私たちは神に結びつけられ、また隣人に結びつけられ、そしてあらゆる被造物、私たちの課題は人と人との問題だけではなくって、この世の時代の中で生きるあらゆる神様が作られたものとの正しい関係、そういうものがこのことを通して示されているというふうに思うわけです。湯気悟先生がローマ帝国とキリスト教という本の中で、初代教会の人々がご存知のように初めからユダヤ人の迫害、あるいは ローマ帝国の迫害の下で、あの帝国内をキリスト者は逃げまとって生活をするような状態でした。厳しい迫害を受け、時には命を失う、殉教する人たちがたくさんいた時代でした。その中で弓削先生は、あの迫害の中でキリスト者は逃げ惑いながら愛の共同体を形成していったということを歴史的な評価として与えております。愛の共同体、それはローマ帝国が崩壊していきつつある中で失っていたもの、持っていた、失っていたっていうよりも持っていなかったもの、そういうものをキリスト者があの厳しい時代の中で本当に互いに支え合いながら、命を持って互いに支え合いながら、あの時代の中で形成していったということが言われているのは、私はとっても 大切なこと、今日にいる私にも大切なことを言われている。そしてそれが新しい社会の基礎を与えたというふうに言われているわけです。愛の行為は私たちの社会の基礎にあるべきもの。教会が初代教会から今日まで最も大切にしてきたもの、皆さん歴史をあの紐解かれたら分かりますけど、教会は初代教会から、あるいは中世の時代においても愛の働きを本当に大切にしてやっていきました。私たちアジア学院の働きも基本はキリストの愛に根ざした働きをするってことが私たちのミッションステートメントのベースにあります。そのことを抜きにしては私たちの40年の働きは考えられません。今日私たちの社会はなんか経済的な価値が優先される、あるいはそのことによって惑わされてしまう、そういう時代の中に生きております。いつの間にか貧しい人と豊かな人の格差がぐっと広がる、たくさんの生活保護を受けてらっしゃる人がいるし、東京に行くとたくさんのホームレスの人たちがいる、あるいは生活保護を受けていつの間にか孤独死をしてらっしゃる人たちがたくさんいる、そういう隣人を顧みないような、そういう風潮がありますし、またそれだけではなくて隣国を顧みない、韓国や中国、私たちにとってとっても大切な隣国だと思いますけれども、その隣国をも顧みないような風潮がこの社会の中に蔓延してきているように思います。私はそういう中にあって、私たち教会の課題は本当にこの神から与えられた、また主イエスキリストを通して具体的に示された愛をこの社会に私たち一人一人が行っていく、それを愛を持って生きていく、そのことがともともに求められているというふうに私は今日の御言葉から教えられるわけです。一言祈ります。天の神様、今日は新年合同礼拝のこの時にあたりまして、御言葉を取り継ぐ機会を与えてくださいました。一言を感謝いたします。あなたは信仰と希望と愛、その中で最も大切なものは愛であるということを教えてくださいました。神様の愛によって私たちは守られ、導きを与えられ、また生きる力と勇気を与えられております。いかなる時にあってもあなたにある希望を持ってこの新しい年をも歩む力をお一人お一人上に与えてくださいますように、また私たちの生活があなたの愛の教えに基づいた生活でありますように導いてください。この祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。